今井さん、
はい、
どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
ちょっと今回エアコンの音がうるさいと思うんですけども、
はい、
まあ15分も聞いていたらリスナーの人もボボボボボボボボボっていう背景音になれると思うんで文句言わないでください。
はい、
あんたらのために僕たちが熱い思いするなんてまっぴらだよ。
そうだね。
トウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、あなたは
雑務役の今井です。
へえ。雑務役やってますね。
はい、
この前まあその雑務の一つとしてテレビに出ましたよね。
はい、出させていただきました。
誰のおかげだ？
吉田裕樹様のおかげです。
うん、その通りだ。なんて番組だ、は
い、怪談のしい花聞かせてよ。
なんて疑問系なんですか？
いや、怖い話、怖いし花聞かせてよじゃなかったよなと思いながら、うん、うろ覚えでちょっとタイトルを思い出してみました。
栄光さんの番組ですね。
そうですね、
加納栄光さんの、はい、今は話題というか、まあ、ずっと話題、もう話題じゃないか。
そうね、もう話題じゃないね。
ファンキー加藤さんにちょっとお株を奪われてしまった形になりましたけれども、
はい、
あっちはシャレにならないんでね。
そうだね、うん、ダブル不倫だしね。
でシャレになる方としても円楽さんがまた出てきちゃったんで。
そうだね、
うん、どちらでも加藤紗里さんの一人勝ちって感じですよね。
もう今度ヌード写真集も出されるみたいですし、ね、
あら、そうですか、うまくやりましたね。
ねえ、
うん、まあでもあの人実際コツコツ頑張ってる感じはしますけどね。
まあ、長いんでしょ芸歴も
多分。いやいや、っていうかそのこの騒動を元にしてコツコツコツコツテレビに出て全然喋れず反省して、うん、ね、サンデージャポン初めて出た時とかひどかったですからね。
そう、
ひどかったですよ。
見てないんですけど、どんなだったんですか？
まあ、
全く喋れない。
全く喋れない。
あ、なるほどね。
まあ、緊張してたのもあるんでしょうけど、ね、気負ってたのもあるんでしょうけどね。で反省してコツコツ頑張って、でまたちょっとイメージとかキャラクターとかもマイナーチェンジしながらコツコツ頑張っている感じはしますから、僕逆にちょっとまあいい人なんだろうなと思いますよ。
まあ真面目な人。
ええ、うん、あの栄光さんが付き合うぐらいですか。確かにね、僕らの栄光さんが
いい子なんだろうね。じゃあね、
ええ、うん、悪い子ではないと思いますよ。
そうでしょうね。
話がそれましたね。
はい、
階段のしい花聞かせてを、はい、加納栄光さんが MC で関口あゆみさんと綺麗な人が一人、
はい、
関口あゆみさんも綺麗なんですけれども、
はい、
もう一人綺麗な女性が一人、
はい、
アシスタントで、で怪談者さんがレギュラーとしてご意見番みたいな感じでお二人いて、で毎回ゲストが二人来るという感じですね。なので僕はまあ呼ばれるたびに大体まあ3回ごとの収録で、まあ、結構その3回に1回呼ばれるぐらいのローテーションになってるのかな。これ言ってもいいのかな。別に3回で3本撮りなんですよ、ね、多分言ってもいいと思うんだけど、
はい、まあそういうもんですよ。
3本1回、
うん、
3回1本撮りなので、まあ、何ヶ月2ヶ月かそれぐらいに1回3本撮るわけですよ、みんなで集まって。なので大体3回に1回の割合で僕は呼ばれるので、まあ、ということは収録のたびに ほぼ1回呼ばれなかったことあるんですけど、呼ばれるのでそのたびに一人連れてきてくださいよみたいな感じで、僕がなんか一人連れていくみたいなのがなんとなくの慣例みたいになってきたんですけれども、
はい、
で1回目がもちろんイタコ28号さん、兄貴分的存在ですね。で2回目が桜町源、通称ゲスラ町
そっちの方で有名になってきちゃってね、
うん、まあまあテレビの番組の階段のシーハナ内では全然ゲスラ町ぶりを見せなかったんですけれども、まあ、その後はひどかったです。その前後はひどかったですよ、
うん、打ち上げとかでしょ。
ゲスっぷりはね、打ち合わせも、
あ、そう、
打ち上げも
マジか。打ち合わせの段階から
ディレクターとか作家の人がちょっと聞いてましたからねちょっとじゃないね、だいぶ聞いてましたからね。で今度そういうのでゲス話で一本番組やりましょうよって僕言ったんですけれども、いやーはははは。あ、ところであのこの段取りなんですけど
買わされすぎだしな
感じでしたね。で、まあ、3回目で、まあ、3回目になったらそろそろもう誰でもいいやと思って、
あ、そういう感じ。
今にさんを、
ありがとう。でも楽しかった。
ちょっとね、他に呼ぶ人が思い当たらなくなっちゃってね。いや、いるんですよ、いるんですけど、大体みんなちょっと忙しいからあんまり声かけてもなと思って。
じゃあありがとう、
はい、
誘ってくれて。
いえいえ。どうでした？
いや、もう、とにかく収録自体、もうなんか収録してるっていう感覚なく、みんなですごく楽しく話ができたのが良かったですね。なんかいろいろ。
アイドルがコメント求められてみたいだよね。アイドルがテレビ番組出演した、あと映画どうでしたみたいな。
どうでした？初主演どうでした？
舞台挨拶とかで。
お利口ちゃんのコメントみたいなね。
いやでも本当家庭的な雰囲気で、
うん、
全然緊張せずに。
監督もすごくお兄ちゃんみたいな感じで、みたいな。いや、でも本当に、普通に怪談トークが、怪談者さんたちとできたのはすごく楽しかったですね。初めてお会いできたのも嬉しかったし、うん、すごい、なんですか、僕らが話した話に対して、シャナさんとかがこう、ね、例えばこうでしたって話とかしてくれたりとか、
うん、
ね、してたじゃないですか。内容についてはまた見ていただくとして、すごい、それがみんなやっぱり怪談の知識の方向性が違くて面白いなっていうのはすごく思いましたね。
まあ、あの番組めちゃめちゃいろんな人が、まあ、これまでも12回とか16回とかになるのかな。でその1回につきゲスト2人出ますから、新しくめちゃめちゃいろんな人が、僕もあこんなここまでこういう人がいるんだみたいな感じで、もともと僕は怪談業界に疎い人間っていうのもあるんですけれども、怪談マニアにはいい番組なんじゃないですかね。
そうでしょうね。
いろんな発見があると思いますよ、
うん、
あこういう人もいるんだってね。ただね、星村区はエンタメテレですからね。
お、何それ。
いやいやいや、普通見れないでしょ。
あ、バカにしてる
の。なんで、え、バカにしてない。どこにバカにしてる様子があったんですか今。
まあね、エンタメテレだからねみたいな言い方がなんかちょっと引っかかる、あれって思ったんだけど。
メーテレでもないからね、
うん、
地上波でもないからね、
うん、
まあ、地上波って言ってもメーテレって言ってもメーテレもなんかまあチューブぐらいにしか流れてないんですけども、
うん、
いやでも僕はあれですよ、はっきり全部の放送局に出演した頻度確率考えたらメーテレが一番多いですからね。
なるほど。
多分ダントツですよ。エンタメってお前らいくらも出てるし、2回出てる3回かな出てるし、シーハナも3回ぐらい出てるし、あと普通に地上波のメーテレの方にも何回か出てるから、東京のテレビ局よりもメーテレが一番多いんですよ。
うん、お世話になってます
ね。僕のホームフィールドですよ。だからほら身内だから。
そっか、そういう言い方ね。だからね、
そうそう、
うん、OK
だ。でも見ないよね。
まあなかなか見れない、ね、
エンタメーテレ見てる人いますか、
うん、
登録してる人います？
登録してないです。
うん、まあ本当にこう言ったらいけないと思うんだけど、パソコンのネットサーフィンをして楽しんでるうちにうっかりなんか動画を投稿するサイトによく似た番組にたどり着いて見れる場合もあるかもしれません、
ね、そういう場合もあるかもしれないね。
ええ、まあ別にとしか僕は言ってませんからね。
はい、
これどう解釈するか皆さん次第だからね。
はい、
はい、よくヤクザがね、お宅の娘さん可愛いですよね言ったりするのと同じですよね
そういう感じだよね。
ここ通学路、ここ通ってここがこういう風に通るんですよね。あ、ここだと、あ、ここでみんなと別れちゃってここの道は一人になっちゃうんだ、危ないですねってヤクザが言ってくるようなもん、
うん、
と同じようなもんですかね。
そういうものですね。
はい、
うん、分かった。
あとね、
うん、
まあ、今この流れで言っちゃいますけれども、これも CS で申し訳ないんですけども、あ、 CS か、ファミリー劇場の緊急検証シリーズ、山口敏太郎さんと宇田川圭介さんと前3人で出たやつの、
うん、
またその同じ3人で収録してきましたので。
あ、そうなんですね。
それも8月になっちゃうのかな、放送は。
いいですね、夏真っ盛りに。
ファミリー劇場の方はもうちょっと加入してる人多いでしょ多分。
そうなんだ。
だって子供がアニメとか見たかったら。
ああ、でもそんなちょっと怖い系のやつもやっちゃうんですね。
あ、そうですね。ただもう前の日本の海海村といってちょっと怪しい村の情報みたいな特集だったんですよ。その時もまあだいぶ下ネタが多かったんで、
うん、
そういう輪をかけて今回のやつは下ネタが多かったので、そうですね、確かにファミリー劇場だからといって安心して見てみると、お子さんと一緒に見るとちょっとシーンとお茶の間がなってしまう危険もあるかもしれないですね。
クレーム入っちゃったりね。
それは全然いいんですよ、
うん、
もう全然上等です。
反響があったってことで、
うん、だいぶまあだいぶそっち方向に偏って僕もやるようにしたので、 今回は、
はいはいはい、
あの例えばですけども、まあ、これはこのラジオ昔から聞いてる人とかだったら分かるかもしれないですけども、おめこ岩っていうのがあるじゃないですか。あるんですよ、あの西宮市兵庫県の方に、
うん、
血液型ゾーンの諏訪山先生と賀門先生に初めて会った時に連れてってもらった結構有名な心霊スポットなんですけども、でそれで賀門先生の友達の、まあ、大根さんっていう、まあ、僕も2回ぐらい会ったことある人なんですけど、その人が呪われた、祟られたっていう話があるんですよ、
ええ、
これもちょっといろいろ発表してるから触りだけ言っちゃいますけども、おめこ岩にパンチ しちゃったんですよ政権付けを何回もしたらいけないことことってマリオネットが崩れるように、操り人形の糸が切れるようにカタカタカタって倒れちゃって、
うわ
でうわ大変だって賀門先生が助けて、でそれからというものに面会謝絶になって家に行ってもお母さんが会わせてくれない、もうちょっとうちの子も外に出られんのよとか言って、まあ、結局でもそれは後々また再会して、その再会っていうのも深夜のコンビニに賀門先生が行ったら大根さんがブブカを呼んだんだっけ、コンビニのねあの雑誌コーナーで、
うんうん、
おい大根お前って賀門先生が言ったら、結果ってこっち見てる大根さんがブブカを床にバーンって投げ捨てて、もう心霊スポットなんて二度と行かへんからなって怒鳴られて、そのままバーって行っちゃったんだって。でも無理やり連れて帰ったのは賀門先生の方なんですよ
もうちょっと行かれちゃってるね完全に。
でその時何があったかっていうと、大根さんずっとマンコが痛かったんだって。
あ、大根さんは男性、
男ですよ、
はい、
ずっとマンコが痛かったんだって、
はい、
おっとこの話はここまでかな、まあ、詳しくは研究検証シリーズを見てもらうといいと思うんですけれども、
はい、
まあ、そんな話
をしたりとか、
ね、
やばいねそれ、めっちゃ下ネタじゃん。
だからもうおめこって言ってるからね
ピーって入んないの、
まあ、入れると思うんですけどさすがに、ね、まあ、やっぱりほら地上波より BS、 BS より CS っていう順であの自由度が上がっていくんですよ。結構やばい番組たくさんあるんでしょ、あのほらエロ24時間テレビとかさ、
うん、
あの昔からやってるパラダイスチャンネルとかのね、うん、とかあの得意のチュートリアルの得意のチャックを下ろさせてやとか、
うん、
結構えぐい番組も多いですから、まあ、下ネタに関しては寛容ですねだいぶ。でもその天下の東北新社が制作して、で東北新社のスタジオでやってるとも全部東北新社主導のかつ制作の番組なんですよ、
うん、
緊急検証シリーズって。
なるほど。
でやっぱりその東北新社の人ってはっきり言って全員イケメンと美女しかいないんですよ。
あ、そうなんですか。
びっくりするぐらい、もちろん仕事も優秀なんですけども、うんうん、だって天下の東北新社ですからね、日本一の制作系の会社、まあ、制作だけじゃないんでしょうけどね、やってますから、うん、本当イケメンと美女しかいないんですよ。でその打ち合わせの時とか電話とかもね、いろいろやって、じゃあこのパネル作ったりとか写真どれ使うかとかもちょっと直の打ち合わせとは別にあの細かい打ち合わせか電話でやったりするんですけども、まあ、その東北新社のすごい美人のプロデューサーの人が、あのこのおめこ岩はどの部分がマンコになってて、あ、これがおめこ女性器ってことでよろしいんですよねみたいな感じでずっと打ち合わせてて、世も末だなと。
うわ楽しいね。でも、
まあ、そういう性癖の人だったらすごいたまんなかったんでしょうけどね、
うんうん、
僕はちょっと意外と潔癖なところあるんで、
うわーって思いながら喋ってた、
うん、ちょっと意外と僕そういうところで引いちゃうところあるんでうわーこの女おめことか普通に言ってらーって美人な綺麗な顔して
ちょっと引いてしまったんですね吉田君
が。意外と僕そういうところあの、うん、ダメなんですよ
そうでした
か、はい、
まあ、収録でもそんなエピソードありつつの、
そうですね、
うん、
はい、まあっていう感じで僕たちの芸能活動、タレント活動、まあもうテレビスターですから ね。
クレイジージャーニーもこの間2回目に出て、
はいはい、
反響はやっぱあったんじゃないですか。
まあ地上波はさすがにありますね。
うん、
まあただ地上波のゴールデンにはいつ出れるのかって話ですよね。
まあでもクレイジージャーニー自体がゴールデン枠でやるみたいですね。
はい、そうなんですか。
ええ、
俺に黙って
特番で
知らん、あ、特番でね、
そうで出演者の中にあれ吉田も出んのかなと思ってみたら吉田の名前はなかったね。
ね、
うん、
もういいよ
特 版の時読んでほしかったね。
もういいよ、俺なんかただのポイ捨て要員でしょ
2回も出てんだからポイ捨てではないでしょ。
地上波のゴールデンに出て見返してやるよ。
うん、
まあ多分無理でしょうけどね。
まあまあそのうち
出るんじゃないですか。本当 CS ばっかですよ
やめろよ CS ばっか
で。テレビ出てるっつったって、うん、テレビよく出てますよねって。でもそれは昔と違ってコンテンツの数が全然多いですから。
まあそうですね。
ね、CS もね、スカパー系とかのね、その番組でいろんな番組を低予算にちゃちゃっと作らなきゃいけないわけですから。地上波のゴールデンにガンガン出てるのと全然違いますからね。さ、テレビよく出てるっつったって、
うん、
また NHK とかに出るとかそういうものがね。だから一概にね、テレビよく出てるでしょって、お金儲けてんじゃないんですかみたいな、ご活躍ですねみたいな言われても僕は嫌味にしか取ってませんからね
そんな裏の裏まで、いやそんなつもりみんななくて、やっぱすごい良かったねっつって、なんか人気出てきたね
っつって。なんかさ、田舎のおばあちゃんみたいなさ、やめません、うん、テレビ出てるともうすごいみたいな。
でもテレビはなかなかみんな出ないから、やっぱそう思うんだよみんな。
でも CS ですよ、
そこの違いも多分分かんないんだよみんな、
うん、
そんなこと言って。
いやだから、
うん、
分かんないのが田舎のおばあちゃんっぽいなって。
うん、田舎のおばあちゃん扱い
徳島とかの山の中のさ、テレビ出るって言ったらもう町中が大騒ぎになるようなさ、うん、
東京でもう成功したっつって、
うん、まあでもやっぱりそれはね、あのそういう面で言ってもやっぱり田舎の人に納得させるにはやっぱりね、地上波でも深夜番組ではダメなんですよ。
へえ、
全然あのでも今言ったことと矛盾しますけど、全然やっぱね影響力ないっていうか。
なるほど。
全然効果ないですね、うん、そういうテレビ出てて、へえ、あっそうみたいな、
うん、
全く興味なしみたいな感じで、やっぱり NHK でないとダメです。
ああ、そういうことか。
田舎のおじいちゃんおばあちゃんを納得させるには、
うん、
この NHK だったら絶対やってるから、
うん、
ね、地方ニュース以外は NHK の普通の全国に流れてる番組の何かに出たら、そう、田舎のおじいちゃんおばあちゃん知ってるから、ああ、あのみたいな。まあ、
それぐらいね、やっぱ出ないといけないんだろうけど、まあ、NHK は無理だろうね。
無理でしょうね。
無理だろうね、
うん。まあ、あと僕別にテレビそんなに出なくてもいいですから、
うんうん、別にテレビ出たいわけじゃないもんね。
ないですね、はい、
うん、
ただリスナーの人は羨ましがるからこう話をしてるだけで
羨まし
い、お前らクソ虫ども手の届かないところに行ったよっていうのが、それこそね、田舎のおじいちゃんおばあちゃんみたいに分かりやすいでしょ。
うん、うん、
ラジオ解説当初は同じ立場だった、うん、下手したらリスナーのよりもちょっと下ぐらいだった吉田さんが、今や手の届かない存在になったっていうことを分かりやすく、もうやめましょうかねこの話はね。
なんでそんな嫌がらせみたいなことをするのか全く理解できない。
もうやめましょうこの話は。
分かった分かった、うん、はい、
今井さん、じゃあなんか、なんすないっすか、
ないっすか、
ないっすか話題は。
いや、最近また映画をよく見てますけどね。
はい、
ホ
ラー映画ですか。
ホラー映画も見てますよ。
For example
貞子 VS 加代子。
貞子屋じゃないですか。
貞子
屋、白石浩二監督、
うん、
貞子 VS 加代子。もうこれこそ今の話で言えばもう話しかけられもできないぐらいの遠い存在に白石監督はなってしまいましたね。
そうですね。
前はよく3人で飲んでたりしましたよね。
金の蔵とかでね、
クソ安い居酒屋とかでね、
ここ安いからここいいんですよっつって3人で飲んで、
あと鈴木太一監督とかもいたりしてね
4人で飲んだの超楽しかったね
そういうこともそんな時代もあったよね。
あったあった、
うん、いつか笑って話せるさって感じですけれども、
も
う多分話しかけても無視されるでしょうね。
そうです。ああ、ははどうもみたいな、
ああ吉田さん、ああ、
じゃあまたっつって
まあっていうかそれなりに一緒に飲んでた時期もそんな感じでしたけどね。
そうだよね、もともとそういう人だよね、あの人ね。はい、はいはい、
うん、どうでした。
いやー最高ですね。もうみんなね、
うん、
劇場で大爆笑してたよ。
だそっち寄りなんだよね。だから僕も多分そっちなんだろうなって、これ本当に何の、あの本当に差別と偏見と先入観で独断で思ってたんですけども、超怖いっていうよりは笑える系なんだよね。
しかもああいうものってみんな多分ポイントとして、え、これ笑っていいの、はい、笑っちゃいけないのとかありがちだと思うんですけど、特に日本人って映画館で笑わないじゃないですか。
はい、
それがもうみんな、あの、あ、これ笑うとこだっていうのはみんな分かってゲラゲラ笑うんですよ。
そこをだからうまくほら持っていくのが大変じゃないですか。まあ、もちろんその笑っていいですよっていうのはあまり安易にね、ベタにやるのも冷めるし、
そう
かといって笑っていいですよって分からせないと、五反田階段とかもそうなんですよ、
うん、
笑っていいのかどうか分かんないで来る人がたくさんいるから、それ全く、まあ、規模は違いますけど、規模は全然違うけど、でも同じですよね、五反田階段と。あの、まず笑っていいんですよっていう空気をね、
そう、
なるべく早い段階で作っておかないといけないから。
で、じゃあ映画の質感そのものはどうなんだっていうと、いや、もう怖いですよ、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ怖いんですよ。怖いし、至ってみんな真剣だからね、当然、
うん、
登場人物たちは。なんだけど、笑うポイントが全部ここフラグ立つの、ここ、はい、ここ笑うとこですよみたいな感じで。
え、そ、どういうこと、笑って爆笑ギャグまであと10秒9秒ってテロップが画面の右上に出るっていう、さすが白石監督ですね。そのフェイクドキュメンタリーの新しい手法を開発したわけですか。
あのですね、やっぱそれはなんでそれができたかっていうと、やっぱ貞子と佳代子だからなんですよ、
はい、
もうホラーアイコンとして、もう
だテロップは違うわけね。
テロップは違います。
それちゃんと言わないと話は進まない。
そう、それはないです、はい、まず、はい、でやっぱり貞子と佳代子ってもうホラーのアイコンとしてもう熟成しまくってるじゃないですか、
はい、
だからもうミッキーマウスみたいなもんなんですね、彼女たちって、はい、で、映画秘宝のインタビューの中ですごく面白いことを白石浩二監督が言ってたんですけども、
うん、
もうすでに貞子がテレビから出てくるとか、佳代子が階段から降りてくるっていうのはもう歌舞伎の要はもう有名なシーンみたいなもので、
うん、
その貞子がテレビから出てきたら歌舞伎みたいによっって声がかかるみたいな、
うん、
そんな感じなんですよね。だからみんなもう定番流れがもう分かってるから、
うん、
そこのポイントで登場人物が至って真剣にね、やっぱりそのセリフを言うわけですよ、例えば決めのことを、
うん、
でもその間の作り方がやっぱすごく上手なんだと思うんですけど、白石浩二監督が。そうするとみんなプスって笑った瞬間みんながドッて笑うみたいなね、そういう笑いが起きるんですよ。
ちょっと今の説明だとよくわかんないけど、決めのセリフを
言うと、例えばですね、安藤さん、安藤正信でしたっけ、あの俳優、
はい、
俳優さんが霊能者の役で出てくるんですけど、その人が解決方法を求められた時に、バケモンにはバケモンぶつけんだよっていうセリフがあるんですけど、もうそこでもう爆笑起きるんですけど、きっとね、今回初めて白石浩二監督の作品を見る人もたくさんいると思うんですけど、
はい、
さっきそこにまで持ってくのは大変ですよねって言ってたけど、やっぱ怖すぎとかその他の白石浩二ワールドの今までの蓄積がすごくあるなっていうところがあって、まさに工藤ディレクターみたいなものだったりとかを彷彿させるんですよね。大学の先生も登場人物で出てくるんですけど、
うん、
その人間のセリフ回しだったりとかが至って真剣に非常に馬鹿げたことを言うっていうところがあって、
うん、
そのみんなすごい怖い映画だから本当に怖いんですけど、その緊張感の糸がプツってそこで切れる瞬間に笑うっていう、なんかね、本当ジェットコースターな感じがありますね。
まあ、だからその怖いところをちゃんと怖くしとかないと笑えないっていうのもありますからね。
そう。で、すごく良かったのが、各キャラクター貞子と佳代子、あと敏夫のその恐ろしさがすごくデフォルメされてるんですね。
はい、
貞子だったらじゃがんで殺すじゃないですか、
うん、
あと佳代子と敏夫の暴力ぶりがひどくて、
ああもう物理的に、
物理的な暴力がひどすぎる。
そういうところ、あいつらそういうところあったけど、
今までもね。そうそう、それが際立ってるんですよ、
はい、
だからもう笑っちゃうぐらい暴力的なんですよ、本当佳代子と敏夫。もうこれネタバレじゃないから言うんですけど、例えば、
は
い、あの家に入ったらしばらくすると怖い目に遭うじゃないですか、
はい、
いきなり子供がボーンっつっていじめられっ子が呪いのようにバーンって入れられた瞬間、玄関入って1秒後に敏夫がいきなりニャーって言うんですよ、
うん、
マジやもん出てきたみたいな感じで、
ためがない、
ためが一切ない、
まあ、わざと
わざと、ね、わざとわざと、あとはそうだし、なんかねいいですよ、すごくディテールが。敏夫とか超怖い今回。
いや、もう敏夫もともと怖かったけど、その
もともと怖いんだけど、なんかこう
かわいそうな感じとか
ちょっと間の抜けた感じとか、あの男の子がなんかすごく何、あ、なんかこの子真っ白にされて座らされてるなって感じのところもあったんだけども、
初めはだって虐待かなっていうのはもちろん、あの柳幽霊がね、先生が家庭訪問してどっちかなっていうのは、でもあれ逆にそれが面白いところだったわけですからね、
うん、
ジオンの、
うん、
一番最初のやつのね、
それがまあ 本当に異形のものになっていて、
うん、
すっげえ怖いっすよ。やっぱあの心霊表現がうまいですね、白石浩二監督は、うん、すごく。でまあ今回のことで多分なんか多分本人も語ってたと思いますけど、どっかのインタビューで見た後すごく思ったのが、なんであえて白石浩二監督にこれやらせたっていうところがすごくあって、
うんうん、
この人にこれこのおもちゃ渡したら絶対ぶっ壊すに決まってんじゃんみたいな感じの感じなんですけど、
うん、
完全に J ホラー、90年代以降の J ホラーを葬り去った感じですね、白石浩二監督が、
うん、
すごい。それはあ、なんか世界が一巡してこれから新しい J ホラーの世界が始まるみたいな、そういうなんか感じを受けました、見た後。よかったです、すごく。
なるほど、
うん。
で問題の今西さん、
うん、
もうこのラジオでも散々物議を醸していますけども、
はい、
今西さんに対するクレーム
本当に
悪評批判相次いでますけれども、
はい、
今井さんだってほら、貞子と佳代子どっちが勝ってほしいかって言ったら貞子なわけでしょ、
うん、
それなんでかって言うと佳代子は不倫ばっかしてる、
不倫ばっかっていうか
ビッチのクソ女だから、うん、貞子はかわいそうだから同情できるけど、佳代子はまあゲス不倫野郎だって言ってたじゃないですか、
うん、
心霊界のベッキーだって、あ違う逆か、だから柴田さんの奥さんですよね、うん、心霊界における、
うん
がかやこだって言ったじゃないですか。それどうだったんですか、その辺。
その辺ってどういうこと。
その辺だから、いやいやかやこはそんなんじゃないよっていう批判が相次いでたじゃないですか、
うん、
も
う
膨大な量のメールが一通ぐらい来たじゃないですか、
うん、
その辺決着がついたんですか、さて答えかやこ見て、
うん、
かやこは不倫してたかどうか。
あ、そういう背景は何も語られないですね。むしろ端的に語られていたのは、そこの一家の無理心中があった家だと、かや子たちの家が、
うん、
で、まあ、旦那さんが、まあ、家庭内暴力がひどくて、
うん、
結局奥さん刺し殺されて、息子も風呂のとこでもって水につけられて殺されて、
うん、
旦那さんは首くくって死んじまったっていう都市伝説的な話が女子高生たちによって産業程度で語られるぐらいでしたね。なんで、まあ、ちょっとかわいそうだなって、その場合は
もしそうだとしたら
ごめんなさいって思った。
だって今その最新バージョンが正当な歴史になるんじゃないの、そんなこともない。
どうなんだろうね。エルム街の悪夢とかさ、13日の金曜日とかも諸説出るわけだけどさ、いやまあどうでもいいんじゃん、もうそんな細かい設定は。
いやいやいや、あんたが言うなって感じじゃん。盗っ人だけシートはこのことですよ。
いつものことじゃないですか。え、じゃあそこはっきりさせたいの？
うん、だ、とにかく今西さん、
うん、
さだこたかやこ見て、自分の考えを改めるのか、それとも、
うん、
いやいや、俺は別に、当初言った通りの自分の説を曲げるわけにはいかないってなるのか。
じゃあ、そういう意味で言うと、映画っていうのは見終わった後に、それをまあ咀嚼してね、で解釈自分なりにして、自分なりに思い出にしていくわけなので、僕の中ではやっぱかや子は不倫ゲス野郎だと思ってるので、貞子頑張れってなった。
で見終わった後もやっぱり貞子の方が、まあそれは勝ち負けはちょっと今ねネタバレになるか言わないけど、
うん、
貞子の方が好きだなっていうふうに見終わった後もなってるんですか。
ああ、それはありますね。貞子かわいいしね。
かや子は別に可愛くないんだ。
まあちょっと
敏夫君も別に可愛くないんですか。
可愛くないね。
貞子の方が可愛いんだ。
貞子可愛いね。
ああ。だから貞子はジェイソン的な位置で、佳代子はフレディ的な位置ですか。
そうです、僕の中では。
ですよね、
うん、
いやいや、そうじゃなくて僕の中ではじゃなくて、その映画の、
映画の中でもそうだと思いますね、うん、
まあまあ作られる前から多分そうだろうなとは思ってましたけど、うん、
やっぱ貞子は強いというかかっこいいですね、攻撃の仕方も。
何が言いたいかというと、例えばフレディ、あ、ごめんなさい、ん、ジェイソンとかはゴジラ的なあれなんですよ、
うん、
別に自分のなんか邪念とか、
うん、
というよりは
ガとかね、
ガとかいうよりは 絶対的な暴力みたいな、
そうだね、自然現象みたいなね、
そうそうそうそう、
うん、
ゴジラってそうじゃないですか、うん、でまあジェイソンもちょっとそういうところじゃないですか、うん、まあ、あれも一応確かに虐待されたりしてるっていうのはあるんだけど、
推進だね、うんうん、
でもあんまりもう見境なく殺すっていう感じで、
ね、
まあ、かやこも別に見境なく殺すんだけど、どうしてもぐちゃっとしてるドロッとしてる感じが情念的なものがある、うん、フレディもそうじゃないですか、あれもまああれこそね、同情の余地のない変態クソ野郎ですから、フレディは、まあ、どっちかというとやっぱりジェイソンの方を応援したくなりますよね、
うん、
戦ったら、
うん、
っていう感じなのかな、
そういう感じだった、
まあ、見てみないと始まらないからね、
うん、ぜひ見てほしいですね、うん、ちなみに、これは別に言わなくてもいいと思うんだけど、普通に 2D で見たらいいと思うよ俺 4D で見たんだけど、これ 4D で見なくてもいいよなって超思った、無駄に顔にプシュプシュプシュプシュ水がかかって、一時こうやって拭きながらこうやって見てたからさ、これ別にいいよ別にこれみたいな
それは結構批判ですね、
うん、あの、まあ、うん、あの 4D で見た方が興行収入も上がるから、皆さん 4D で見てあげた方が、白石浩二監督とかもその他の作り手の人たちはいいのでしょうけれども、 2D でいいと思います
バッサリ切りましたね、
ええ、
井筒監督なバリにバッサリもうそれはね、白石監督が知り合いとかとかそういうしがらみなんかね、
うん、
ないですよね、
ないない、
映画批評にかける情熱は今井さんの、
うんうん、2D でお願いします3000円払わなくていいです
友達とね見に行ったりとかしてね、
うん、
あのもうそれがひどかったねっていうのも笑いになるわけじゃないですか、
うん、まあまあまあ、
これもう 2D でいいじゃん、こんな水ばかけられてっていうのもそれはそれでいね、よくないのもいい思い出になるから、
まあ、まあ好きな人は好きかも、こう例えばニャーって猫が足元をバーっていくシーンとかに足元かかってくるから、
あ、 なるほど、
あれは良かったけど、はい、まあみたいな、うん、夏休みに行ったらいいですよ友達と、
あ、え、そんなやってんの、
やるんじゃないしばらく、
今あと2ヶ月とか、先週末から
でもほらもうすぐ夏休みでしょ、いや終わっちゃうかも、1ヶ月ぐらいしかやんねえか
ちょいちょいさ、あのナチュラルにディスるよね、いやそれは怖いんだよ俺
大丈夫、ロングヒットロングヒット、
ちょっとなんかさ、いやいや俺がちょっとね悪口っぽく言ったりするのはわざとそういう風に言ってるんだけど、今井さんの場合なんかさちょっとそのナチュラル、まあいいやまあいいけど、
いやすごく面白かったよ、
はい、
うん、はい
はい、じゃあ、 まあちょっとボロが出ないうちに次の映画の話題とか
言
ってみましょうか。
そうっすね。箸休み的に、
はい、
箸休め的に、
はい、
資料の腹渡リターンズ
もうはあ、あそうやってるのそんなの、
ああのですね、
はい、
資料の腹渡のリメイクがあったじゃないですか2年ぐらい前に、
はい、
あれのエンドロール終わった後に最後プシュッつってこう火が灯って、うん、アッシュね、シロのハラートの一番最初に登場する主人公のアッシュが顔が浮かんで、はい、ブルース・キャンベルっていう、
ブルース・キャンベルがね、
でグルービーっつって終わるんですよ、
顎を突き出して、
そう、あれこれ何かのティザーと思って、
うん、ティザーって何ですか、
ティザーって要はそのなんて言えばいいの、ティザーですよ、だからその
いやいや、
あ
んた日本人なんだから日本語で言えよ、
なんかこう含ませってさ、これから何かが起きるんじゃないかって予兆を感じさせるようなものの、
はいはい、
なんかプロモーションの一環で、でやっぱりその後トレーラーが出回ってアッシュ VS イビルデッドっていうね、
イビルデッドっていうのは
資料だね、
ああじゃあ別に、まあ、いつも通りの資料の腹渡ってことで、
そうね、
サダコ VS カヨコみたいなんじゃなくて、
でもアッシュって主人公のアッシュいるじゃん、
うん、
アッシュ VS イビルデッドっていうタイトルのトレーラーが出回って、
はいはい、
それがもう年取った、主人公のアッシュが
もうブルース・キャンベル自身なわけね、
そう冴えないさ、はい、家電量販店の店員やってて、
はい、
なんだけどとあることからまた資料たちに見つかり、
うん、
チミドロの戦いが始まるっていうトレーラーなんですよ、で相変わらずショットガンとかチェーンソーでぶった切って、
アッシュはもう現代世界に戻ってきてるわけね、
そうです、
あれ最後は一応中世にって終わるじゃないですか、
うんうんうんうん、キャプテンスーパーマーケット、
あれこれ何にも知らない人にとってはえ何そのホラー映画って思うかもしれないけど中世に行ってで最後ライフルバッて構えて終わるってい
う
すごいかっこいい終わり方なんですけれども、
うん
うんうんうん、でまた現代
に戻
って、
はい、
でかつまたやっぱりスーパーマーケットで働いてるんですか、
そうです、そうです、はい、で、まあ、これ映画になるんだと思ってたわけですよ、
うん
うん、実はですね、
うん、
テレビドラマシリーズとして、
ああなるへそ、
復活したんですよ、
はい、
サムライミ監督で、
はあ、
で第1話を見たんですけど、
うん、
感想やべえ超面白い。
えもう見れるの？
見れる。
何で？Hulu とか
で。Hulu とかで見れる、
はあ、
すっごく良いですよ。あこれはもうやっぱり最近の海外ドラマって1本作るように数億とかけるって言うけど、
うん、
同じレベルでこれ城の腹渡以外何者でもねえっていうような笑えるスプラッターなんですよ。またゲラゲラ笑う、
うん、
おばあちゃんの首パーンって飛んでったりとか、
うん、
いやすごくいい、
ね、えその前の設定は生きてるわけ？また全然違う世界軸になってる。
前の設定で生きてないところがあるとすると多分中世には行ってないね。
やっぱりさすがにそこは
いや30年前山小屋で友達たちと、はいはい、あの死者の書を見つけて、
はい、
それで、まあ、資料たちに子供たちあの友達も全員ぶち殺され、
うん、
俺も自分の手に悪霊が乗り移ったからぶった切ってその後戦ったんだみたいな。それから逃げたけど未だに追われ続けてたんだけどみたいな話。
えじゃ あ, まあ3は生かされてないってことね
多分ね。
ああじゃあダークナイトは？ダークナイトの最後の方でさほらアッシュが出てくるじゃないですか、
うん、
ニヤーみたいな感じで、
うん、出てね
ダークナイトじゃない ダークマン、
ブルース・キャンベルが
出てきた。サムライミンのほら
変なダークマン。ダーク
マンダークマ ン, ダークマン、うん、
いや設定生きてないよそれは多分。てか分かんない。でもシンプルにすんじゃん。でもやっぱ多分本当の資料の腹渡最初の、
はい、
の続きってだけだと思うよ、はい、うん。そこは多分複雑にしないはず。でもファンがにやりと笑うような要素は多分これから入れてくるんだろうけど、
うん、
とりあえず第1話は本当に序章としてなんかもううお始まるぞなんかがみたいな感じで終わりましたけどね、うん
うん、でもその話じゃないでしょ。
何が？
資料の腹渡リターンズの話なんじゃなかったっけ？
そう資料の腹渡リターンズ。リターンズ
あえそれが今の。
そう
これが資料の腹渡リターン
ズ。そうなんです。
だからアッシュ VS イビルデッド
の日本タイトルが資料の腹渡リターン
ズ。あ通りで聞いたことないと思ったわ、
うんうん
うん、劇場で公開してるわけではない、
ね、ないんです。
ドラマなわけね。
ドラマなん
です。Hulu とか Netflix とかで見ようってことね、
うんうん、いやなかなか良かったです。ファンの人は絶対好きだと思います、うん、でまあ
まあでもさ今西さんそれ今貞子対カヤクを見てもう J ホラーっていうものの、
うん
一周二周してもう完全に葬り去ったな時代が終わったんだなっていう感想を漏らした直後に、
うん、
そんなそれよりも J ホラーよりも前の往年のホラー映画ブームの遺産じゃないですか、
うん、
そんなんでいいんですか？いまだにその過去の遺産を。
いや遺産ではないですね。伝統だと思います。
だからあんたあの好きなように解釈してるだけでしょ。
それはそうだよ。俺の好きなように、ね、両
方と貞子対佳代子もそうだし、だから結構大冗談のこと言うなと思ったんですよ。J、
はい、
ホラーは葬り去ったなとか、
うん、
大冗談に構えたこと言うなとか思ったんですけど、
はい、
でも死の花リターンズはこれ伝統だからってことね、
うん、
いいのね、
うん、いいのいいの、
うん、あんたの紫三寸だろうなっていう気はするんですけども、
うん、そうかな。うんまあ、でもそんな遺産ってことじゃないですよ全然そんな。
いやでもさまあそれは別にホラー映画に限らず、まあ、でも大体ホラー映画か。でもハンニバルだってそうじゃないですか、
うん、
ねレクター、うん、レクターだってそうじゃないですか、
うん、
レクター博士の昔の話ね、
うん
うん、なんかもう新タイトルをやるというよりは、
うん、
過去の名作のスピンオフだったり、
うんうんうん、
なんだ改編版だったりアレンジだったり
最近多いよね、
うん、
あの12モンキーズとかさ、
うん
うん、でもなんか資料の腹渡りターンズはその12モンキーズだったりとかあの要は過去の映画をもう一回ね今
ドラマ化する
ドラマ化するっていうのとちょっとまた違うかも、
う
んうん、なんかもう続きやんだったらもう今回は映画じゃないんじゃない、ちょっとドラマってフォーマットでチャレンジしてみようよっていうなんか感じですね。なんかすごくそういう、ただ今の主流というかそういう流行りに乗ってドラマ化してさコツコツもチャリンチャリンやろうぜって感じとはまあちょっと違うと思う。なんかそういう期待感はある。ドラマっていうフォーマットを使って、うん、なんか全く新しいそのスプラッターコメディの先を目指すんだみたいなことは考えてるかもしれない、うん。
まあ、ドラマの方が規制が緩かったりしますからね、アメリカは。
そういうもんなんだ
みたいですよ、映画よりもドラマの方が規制が緩い、
へーへーへー、
うん、
ウォーキングデッドとかもね、やばいもんね、あれな。
だから性描写にしても残酷描写にしても、
確かに、
あとファック、ファックとかね、
ファックしまくるね、ゲームオブスローズとかすげえな、
言葉の話ね、 F ワードとか、
F ワードとか ね、
汚い言葉とかもドラマの方が規制が緩い、
うんうん、
まあ、CS みたいなもんですかね、
うん、
それこそ、
うん、
あのそれは年齢制限とかあったりとか、あの自分で地上波と違って選んでやるから、その変に映画劇場公開にして R 指定とか PG とかにするよりもさらにあのなんていうか、ね、ゾーニングされてるからっていうことですよね、
うんうん、そういうことか。なんでそういう意味でもいろいろチャレンジができるんじゃないですかね、うん、きっと、うん、それはちょっとおすすめですね。
わかりました。で、あとは、
あとはですね、テンクローバーフィールドレーンを見ました。
テンクローバーフィールドレーン、
はい、
クローバーフィールドっていう名前に何か聞き覚えがあるんですけども、昔そういう POV ファウンドフッテージ映画がありましたね。
そうですね、 J.J. エイブラムスが手掛けて話題になりましたよね。
なんかゴジラみたいなやつが出てくるやつね。
そう、
自由の女神の頭が吹っ飛んでくるやつね。
そうそう、破壊者っていうダッサイタイトルがついてたけどね、うん、日本語の、うん、
それの続編ですか。
続編なのってみんな思わせて始まる、
はい、
超謎の多い映画ですね。 J.J. エイブラムスって、
それも J.J. エイブラムス
だね。 J.J. エイブラムス葬式ですね、うん、でバッドロボットのスタジオが作ってるんですけども、
じゃあもうスターウォーズ体制、
うん、
はい、
J.J. エイブラムスの手掛ける作品って必ず謎を含んでるんですよね、
うん、
で、まあ、この間エピソード7もそうでしたけども、今回のテンクローバーフィールドレーンはそのタイトルからしてなんか、ん？なんか謎、
なんかゴツゴツしたタイトルですよね。
そう、何のことなんだろうみたいな、
うん、
で、
10クローバーフィールドレーンっていうのは、あのレーンを敷くとかのレーン、
あの道路とかのレーンですよね、はい、で、まあ主人公の女性が最初事故って、
うん、
記憶がポンって飛んで、で、うん、目が覚めたら地下室の中に監禁されてるとこから始まるんですよ。
JJ 世代が好きそうなシチュエーションですよね、あの世代が好きそうな、う
ん、でなんか変なうーんってうなる音だけが聞こえてきてみたいな、
めっちゃもう好きそうな、
うん、
ベタっちゃベタな、
なんかドグラマグラの最初みたいな感じなんですよ、
うん、
でそっから、まあ、登場人物がパラパラと出始め、その地下室密室の中で、まあ、人間模様がいろいろと繰り広げられていく話なんですよ。
ああ、そんなソリッドシチュエーションホラーみたいな。
そうなんですよ、
だってそんな怪獣とか出てくるはずなのに、
はずなのに、ただ不穏な、外は核攻撃でやられたとか、何か変な奴らが攻めてきてるみたいなことを妄想じみたことを言うジョン・グッドマンがいるわけですよ、
はい、
ジョン・グッドマンが怖いんですけど、なかなか、まあで監禁果たしてされてるのか、もしくはこの人は本当に自分のこと助けてくれた人なのかっていう、
そのシェルターに避難救出しているのかどっちかわからないっていうことね、
うん、
本当ドグラマグラっぽいですね、
うん、そうなんです。もしくはこれ自体が現実のことなのかっていうね、
うん、
っていう中で少しずつ謎が解かれていき、
うん、
まあすごくね、でも見てみるとそんなに謎解き映画ではなく、すごくストレートでシンプルな、うん、結構力強い感じの映画だなっていう感じでしたね、うん、なんか意外とシンプル、すごく、ああそうなんですねみたいな感じの、非常にあのキャラクターが立ってますね。
それだけ聞くとさ、あれに似てますよね、あのほら世界の我がやってくるってお父さんが妄想に取りつかれて、
うん、
あのなんだっけ映画のタイトル、
ねあれシェルターだったと思うけど、
シェルターだったかなんか、うん、ビッグストームとか、うん、そんなようなタイトルだよね、
うんうんうん、そうそうそう、
で家族を避難させ家の中でね、戸板打ちつけたりとかして、
うん、
シェルター作ったりとかして
気が狂っちゃったんじゃないかみたい
な、かもしくは本当に世界の終わりが来るのかっていう、似てますよね、
似てる、ちょっと似てるね、すごく似てるね、
いやあれうん、
うん、
一緒じゃん
そうだね、構造として一緒だね、
ああ、
うん、まあでもそのやっぱり密室から始まるっていうね、なんかその前の記憶が全て途切れてっていうところはやっぱり、うん、JJ だなっていう、なんか、うん、面白かったですよすごく、 うわー面白いってほどじゃないですけど
DVD でいいの
か。あ、いや映画館で見たらいいと思う。ああ、そうですか。それは 4D があるかどうか分かんないけど 4D で見ていいと思いますね。それは
それも 4D であるの
分かんないと思う。
なぜかというと 3D でいいじゃん、うん、なんでいけない 3D
スタート 3D もないかもな。 2D しかなかった。調べたらピカデリーも東宝も、
はあ、
うん、まあでも全然 2D でも楽しめますよ。
はい、
うん、
でも劇場で見た方がいいと。
劇場で見たらいいと思います。
わかりました。
うん、
はい、
面白かったです。